大橋と
ガクの
大魔王は
お年頃。
まあでも、まあ、次の話いきますけど、ちょっと引きずりますけど、まあでも予想外れるな。はい。で、あの次の話なんですけども、はい、あの今年の年頭の目標でした。私あの、はい、一宮巡りすると、
はいはい、
全国、まあ、100ぐらいあるんかな、ちょっとあるんかな、はい、なんかその新旧っていうのがあって、
はい、
その結局昔の本やったらここはないのに今やったらこれ載ってるみたいなのがあるんですよ、はい、北海道とか沖縄とか昔なかったのに今あるみたいな感じなんですね。ほうほう、はい、そういうの含めると結構回るとこ要件あって、
はい、
でまあ出始めに、
はい、
あの何を思ったか、あ、そう、淡路島と思って頭の中あって、
はい、
淡路島行こうから行こうかと思って、うん、淡路島行って、まあ、そこ泊まって次、まあ、鳴門を渡って、まあ、鳴門もねあれやから渡って行って帰っていこうと思って、それ足伸ばして行けるんやったらちょっと香川県まで行こうかなと思ったんですけど、
はい、
なかなか時間がやっぱりね、うん、難しいものがあったんで、
はい、
初日にその淡路の国、
はい、
イザナギ神宮っていうね、まあ、そのイザナギイザナミの御事のね、
はい、
国海で一番最初に生んだ島が淡路島っていう、
ね、
それやし、まあ、イザナギの御事が祀られてるね、
うん、
とこっていうのが何がお父さんですから神様方の、
ね、
神々方のお父さんですから、
はい、
そこ行くっていうのもなんかすごくいいなと思って、
はい、
まあ、思いつきで淡路島と思ったけど、それ行ってみて、
はい、
まあ行ってきましたわ。それで
淡路島に行ってた、
はいはい、もうこれね、やっぱりね思いつきっていうか、そのインスピレーション第7巻なんですよね。あの うまい具合に順番になってるんです。だから一番最初はどこ行かなあかんとかあるみたいなんですけど、
はい、
ほんまは、
はい、
その富士山がご神体である、
うん、
浅間神社行かなあかんとか、
はい、
なんかそのあるみたいなんですよ、うん、いろいろやけど、自分はなんか淡路と思ったんで淡路行ったんですけど、はい、イザナギリング行って、はい、まあそれは良き風吹きますよ僕が行ったら。
あら、
はい、
良き風が吹きました。
良き風が吹くし、いい天気やし、
はい、
ねえ、良き風吹きました。なんか言うね。
いいですけど、え、それいつ行かれたんですか、ちなみに。
5月の22、23ですね。
なるほど、そのタイミングで行かれたんですね、
はい、もうほんまに格安旅行ですけど、
ははは、
行ってきました。
なるほど、
あのお酒の格安ちゃいますよ。まあ、そういう言われるかなと思ってさっき言ったんですけど、
言わないので大丈夫でした。
あの、いい風が吹きましたね、イザナギ神宮、まあ、イザナギの御事を祀られててっていうのがなかなかいいとこで、
はい、
まあすごくなんていうんですか、御朱印集めていくんで、御朱印もこう、はい、あのもらっていかなあかんから、御朱印お金かかるんですけど、
そうですね、
神社で行ってまちまちなんですよね、いろいろ
お金。そう、私もそうですよ、多賀大社に、
はい、
まあ、行って、そう、5月の1日です。あの急にすいません話割り込んで、
あのあれの時ですよね、
令和元年のその最初の日というところで、
うんうんうん、行ってきたんですか。
行ってきたんです、
うん、
あのうちの4番目の妹がどうしてもこの日付の分の御朱印が欲しいということで、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
ただでもその妹は仕事だったんで、まあ、うちの母と私2人で多賀大社に行って、
はい、うん、はいはいはい、
その日の分の御朱印をもらいましたと。
なるほどなるほど、書いてくれますからね、
書いてくれますからね、
うん、
まあ、あの何百円単位かで書いてはくれたんですけども、それやっぱり違うんですね、
あの、違います、
場所によってね、
はい、はい、まあ言うても500円以内の話なんですけどね、
まあ、数百円の単位はあると思いますけども、はい、
で、まあそのイザナギ、まあ、目の前で書いてくれましたよ、その裏持っていくとこもあれば、
ね、
目の前で書いてくれると思う、はい、まあ達筆でね、
ピャ
ッとね、なかなかもうあの硯の、ね、はい、墨なんてね、
はい、
しないでしょ、
もう見ないですしね、しない、まあ、墨汁があったらってなりますからね、
はいはいはい、そのろうそくのすすを集めて、
はい、
うん、鈴にしないでしょ、
はい、しないですね、
ね、今時、はい、興味の若い者は
もう僕も若くはないですけれども、はいはい、
しないからね、
はい、
でその次にはその鳴門海峡を渡って、
はい、
鳴門の渦潮もちょっと見に行ったりして、
はい、
で渡ってあの徳島のね、あの大朝彦神社っていう、
はい、
これはあの猿田彦という、はい、案内人のね神様を案内していった天照大御神を案内したっていう神さんですけど、
はい、
行き先案内人ですわ、
はい、
のとこに行くというね、
はい、
あのそれはなんか朝の実を植えたらしいんですよ、そこに、
はい、
猿田彦が、
はい、
で大朝彦って言われてるんですけども、はい、そこ行って案内してもらうっていうことで行ってるという、 もう何も無意識ですよ、はいはい、後で調べたらそうやったっていう。
なるほど、
うん、
まあ、自分の足の赴くままに行ったところがというところですね、はい、
これでまあいろいろ計画を立てていかなあかんわけですよ、
これからの巡りに関しても、
これからどういうふうに回っていくかっていう、はいはい、なかなか難しいですよ、はい、あっちこっちあるから。あ、まあ、だから次ね、まあまあ、6月に企画してるのは、
はい、
その兵庫県の下の方から上行って、
はい、
で京都でちょっと伸ばして敦賀の方まで、
はい、
福井県の方まで行って、はい、そっから滋賀戻ってきて、はい、立部神社行って、
はい、
そっから京都のこの中の方ですね、
はい、
で亀岡で終わりっていう形にしようかなと思ってるんです。
なるほど、ぐるっと西から東、はい、また西に戻るっていう感じで。
でね、一泊せなあかんですよ、その宮津、はい、天の橋立のとこで一泊して行こうと思ってるんですけど、
はい、
どうも8時間8時間ぐらいかかりそうなんです、うん、
結構やっぱりはい、ルート的には時間かかりそうな感じがしますね、
かかりそうなんですよ、
はい、
ただ今道が良くなってるんで昔ほどではないんですよね、はい、ただ、今回行った時も淡路もそうやったんですけど、
はい、
混むとこは決まってるんですよね、大阪市内か神戸三宮あたりとか、はい、もう絶対混むんで、
はい、
あれだけなんとかすればね、
はい、
もっとスムーズに行けるんじゃないかと思うんですけ ど、
ど、
まあ、そこはまだいいんですよ、
はい、
東北とか、
はい、
どうないしようかなと思ってるんですよ。
それはやっぱりちょっと足伸ばすときに、本当にちゃんと予定を立てておかないと大変というところですね。
そうです、
はい、
もうそんな一泊じゃできないですから。
そりゃそうですね、はい、
じゃあ北海道とか沖縄とかね、
はい、
単発でね、
はい、
それこそ日帰りでも行ける感じじゃないですか、
うん、
そう、一箇所しかない
から、そこしかないからということですね、
沖縄行ってどこ寄ろうみたいな感じなんてできないですし、
まあまあまあ、
北海道も札幌やから、
はい、
そのまま青森行こうと思ったらめちゃくちゃ遠いんですよ、
はい、
その函館とか通っていかないと、こうなんか、うん、で関門海峡行って、
はい、
そっからなんか盛岡の方まで行かなあかんし、
うん、
それはちょっとね、
まあやっぱりぐるぐる回るってなった時にはちょっと大変そうだなと思いますね。
大変です、はい、まあ、でも佐渡島にもありますし、
はい、
で沖ノ島にもあるし、
はい、
行かれへんでしょそんな、
まあ、なかなかねなかなか行けないですよ、
はい
はい、
だからね、なんかよう考えていかんとダメなんですよ、
それは考えないといけない、
はい、
まあでも目標として今年だけではなくても、それはなんかちょっとずっとの目標になりそうな気がしますね。
そうですね、まあ、言うても来年の2月5月ぐらいまでにっていう形にはしたいなと思ってるんじゃないと、はい、ちょっと体もたんっていうか、お金も持てへんし、
まあまあまあまあ、
まあ、うん、まあ、すごい格安で行きますよもちろん、
まあね、
うん、うん、一泊その 1万もかからんとか、
はい、
一部屋ね、
はい、
だからすごく安いです、
うんうん、まあでもじゃあ全国、まあ、つつうらうらというわけではないんですけど、うん、アンギャという感じですね、はい、なるほど、全国アギャーという番組がね、ポッドキャストであったんですよ。
あ、そうなんですか。
懐かしい。サラミさんという方がね。
あ、サラミさん懐かしい、
は
い、
私と同じ誕生日で同じサラミさんが、されてたんですけども。
なるほど、
まあ、じゃあアンギャされる感じで。
アンギャします。
なるほど。
で、まあ、冬場とか雪降るとこ行けないですから。
まあそうですね、
早めに行かんとあかんですよ。
じゃあ、まあ、遠いところに関して早めに暑い時期に行かないといけないですね。
そうそうそうそう、この寒い時は暑いところに行くって、
はいはいはい、
言うてもそんな暑ないですよ、寒い時行っても、
まあそら
ね、寒いですよ。
そらそらそうです、はい、まあ、日本なんで
四国も九州も北の方は雪降りますからね。
あ、そらそうです、うん、はい、
って言う人おるけど、これ言ったら
普通に降りますよね。
降ります降ります降ります。
そらそうですね、
うん、
はい、まあでもひとまずは淡路も行ったし、
はいはい、
で、まあ、その猿田彦の植えた
うん、
さんのところ行ったし、
はい、
じゃあ今のところは2カ所ということ。
2カ所、今のところ2カ所ですね。
あ、はい、ということですね。じゃああと全部今のところをその何カ所トータルであるんですか。それ
何カ所かな。でもね、100近くあると思いますよ。そんなないかな。
まあでも何せよびっくりするぐらい数はあるんですね。
ありますあります、めちゃくちゃありますよ。
そうか、
うん、まあ、目が悪いからね、これ見えないんですよほんまに。ね、全国でね、
はい、
ちょっと待ってくださいよ、
はい、
もう本も買ったんですよ、だから。
なるほど。
地図全部載って188
188
188あるんかな違うんかな どうなんかな、
道のりは遠いというところではあるでしょうけれども、
まあね、
はい、
遠い。でもあのそうです、伊勢神宮って日本の一宮なんで、はい、その一宮巡りの中には入ってないんですけど、
はい、
伊勢だけで125、
はあ、
拙者末者分けてありますからね、
はあ、
それもまた伊勢巡りでせなあかんんですよ。
なるほど、個別になるんですね、
はい、個別なんですよ、
はい、
ちょっと分かんないですね、何個か。
もう数多すぎるということですね、じゃあ、
うん、100ぐらいやと思うんやけど、
なるほど、なるほど、
188っていうのは全国1500とかあるんじゃなかったかな。やけど神社すごい多いですからね。
まあそらね、
はい、
ね、
いうことでね、また報告しますし、はい、あの、はい、ビデオね、
はい、
とちょいちょい撮ってるん で、
あ、
で、あの僕の枕あったんですけど、あなたの心の薬箱とか言いながらやってるんで真面目なんか不真面目なんかわからんような、なんかあれもね、動画もねちょっとね上げていこうかなと思うんです。
いや、じゃあ、はい、あのついに YouTube デビューということですかね。
そうですね、画伯チャンネルに、
画伯チャンネルに、
はい、
じゃあぜひそれはアップしていただきまして、
アップしようと思ってます。また親父のこともあげるし。
あ、なるほど、
はい、
いやぜひお願いしますよ、
はい
はい、という感じですか
はい、そういう感じですね、
はい、
はい、You can get some.ということでね、
はい、
まあそのチャンネルゲーム実況もしようとは思ってるんですけども、そのためにゲーム、まああのあの人、須藤大河のあの相方やった上田さんっていう人、
あ、上田さん、はい、
ええ、ちょっと協力を得て、兄貴ね、
はい、
に協力を得てしようかなとは思ってるんですけどね。
本当にやるんですか。
ほんまにしようと思ってます。
あ、なるほど、ええ、
でゲームの話なんですけど、
はい、
今ねなんかいろいろそのファイナルファンタジー14以外にも、
はい、
やってるんですけど、もう今度アップで来るんですけども、うん、14が7月に大型のアップデート追加拡張コンテンツとして発売されるわけですが、
はい、
その前にいろいろオフラインゲームとかやってるんです、
はいはい、
で今ちょっとね面白いなと思ってるのは Days Gone っていうゲームで、まあ、ソニーが出てるんですけど、
Days Gone、
Days Gone、
はい、
過ぎ去りし日々ってことですかね。
まあそういうことですかね、うん、はい、
なんかね、変な、またそのゾンビみたいなもんなんですけど、変な病原菌みたいなのが、
はい、
感染症として現れて、あのクリーパーだっけな、クリーなんか、そうなんか忘れましたけど、はい、そういうなんか人を襲う存在になってしまうんです。でそれがおるはびこるそのアメリカの話なんですけども、はい、その州であの暮らしていくっていう人たちの話なんやけども、
はい、
主人公はトレジャーハンターなんですよ、
はい、
で相方がいて、
はい、
でキャンプっていうのがまあ2カ所ぐらいあって、
はい、
もうそっちキャンプに入ってたら安全です。みんな集合してるし、はは、守る武器もあるし、
はい、
食料もあるしみたいな感じなんですけど、はい、それに反乱する野党っていうやつは、リッパーっていうやつがおるんですよ、
はい、
なんか変な新興宗教みたいな感じですか、
はい、
おって、そいつらが敵対するのは人対人もあるんですよ。
ほう。
でその中でその銃と か、ナイフとか使って戦うんですけど、
はい、
これ結構面白いんですよ、はい、まあ、打ち合い好きな人は多分結構面白いと思うし、まあ、なんていうんですかね、グロい表現とかありますけど、
はい、
まあ、年齢のレーティングもついてますけど、
はい、
なかなか面白いんですよ。でそれやってて、はい、まあ、怖は全然怖ないんですけどまあビッグスとかありますよ、急に出てくるとか、
はいはい、
ただバイオとかの方が怖いんじゃないかな。今なんかワールドウォー Z っていう、
は
あ、ブラッド・ピットが出てた映画、ゾンビの映画あるんですけど、全速力でゾンビが追いかけてくるっていう映画あるんですよ、
はい、
あれのゲームもあったりするんですけど、はい、オンラインのやつで、はい、で、まあ、そういうゾンビゲーとかさ、なんかちょっと飽きてるっていうんかな。なんかこの間バイオやったんですけど、なんかそんな怖ないし、
はい、
なんか怖いものを求めてるわけじゃないんですけど、
はい、
なんかって感じなんですが、怖がりじゃなくなってしまった、麻痺してしまったんですかね。あの辛いの食べ過ぎて辛さが麻痺するみたいな感じ。
まあまあまあそうでしょうね、はい、結構そのゲーム話とか他の話を聞いてても結構怖い系のね、
はい、
話たまに出てきますけど、数こなされたんでしょう、きっと。
そうですね、まあ、でも根本的に恐怖感っていうのは、恐怖心っていうのは絶対ありますからね。
まあ、それはね、
あるんやけど、まあ、なかなか面白いんです。まあ、そんなソニーなんですけども、
はい、
この今年の9月、11月だっけな、後半に発売されるゲームで、
はあ、
デスストランディングっていうのがあるんですよ。
デスストランディング、
はい、はい。これもまた似たような話じゃないかなと思うんですけども、はい、なんか仕様はオープンワールドですごい仕様は似てるんですけど、はい、それがちょっと面白そうだなと、
うん、
いうことで、
はい、
それもまたやっていこうかなと思ってます。
ほう、
はい。なんかゲームやってます？
ゲームはね、最近トントやってないですよ。
携帯のアプリとかで
もやってない。もうやってない。そう、もうやる間がないという感じがしまして、やりたいんですけどね、うん、多分僕は次ゲームやるとしたら、
はい、
まあ、据え置きゲームのオフラインですけど、
はい、
スーパーロボット対戦の、
ああでまた出る言ってましたね、確か、
まあ、新しいのはもう3月とかに出てるんですけども、うん、半剣ものいわゆるね、
はいはいはいはい、
アニメから登場するっていうのはやっぱりそのアニメ知らないとしんどくなる部分があるので、うん、私が最近やってるのはそのスーパーロボット対戦のもうオリジナルキャラたちしか出てこない、
はいはいはいはい、
はい、OG シリーズっていうね、うん、オリジナルジェネレーションズっていうやつしかやってないんですけど、うんうんうん、
なるほどなるほど。
その OG シリーズは据え置きのゲームはオリンピックの年にしか出ないって言われてるんで、
来年2020年
に多分出るんじゃないかとみんな予想してるんですけど、
はははは、
まあ、その時にもしかしたら勝ってやるかなぐらいですかね。
なるほどね、
はい。まあ、やっぱりゲームやり始めたら止まらなくなるところがあるんで、
走るのもできなくなりますね。
そうなんです。いいことをおっしゃっていただきましたね。
おっしゃいましたよ。
で、私の今の、ま、ゲームじゃないですけども、
ま、
やってることといえばやっぱ走るというところ。
走るゲームね。
走るゲーム、うん、やっぱりそうなんですよ。私今日の冒頭にあなたの心まで240キロみたいなことを言ったじゃないですか、私5月の走行距離がですね、
はい、
なんと月間240キロだったんですよね。
す
そうなんですよ。
240、岡山まで行きますよ、ここから。
だから今年の年初の目標は毎月50キロみたいなことを言ってたじゃないですか、
うん、
そのまあ第一画伯の一宮巡りとともに大橋は50キロって言ってたんですけど、50キロは全然いけるなっていう感じになっちゃいまして。
あららら。
そうなんです。だから3月4月5月とで、3月4月はだいたい100キロずつぐらいだったんですけど、
うん、
5月はもっといけるかなと思って、
ね
まあ、ゴールデンウィークもありましたので、
はい、
ちょっと走ってみましたら案外いけるというところに気づきましたので、
か
でなかなかな感じですよね、240キロっていうのは。
うん、
まあまあまあまあまあ、まあ、それが私の中のゲームじゃないですけども、
はい、
まあ、最近よくやってることではありますけどね、はい、
僕ハーフマラソンの歌でしょ、
はい、
僕ねほんまつい 先日に、
はい、
そのマラソンを始めようかなっていう夢見てて、
はい、
で走ったらええやんって言われて、
はい、
いやでも走ってないから急に走り言われても無理ですわ言うて、
ええ、
いや短距離したらって言われて、どっちかいった長距離の方が得意ですわ、
うん、
言って、
はいはい、
でやってみたらいやいやだからっていう、いう夢を見てて、
はい、
でほんま今朝、
はい、
今朝起きて覚えてる夢が大橋さんとマラソンする夢見たんですよ。でなんかね、僕がその母校高校が枚方にあるんですけども、
はい、
枚方まで毎日走ったらええやん言われて、
はい、
誰が言うんかなそれ、誰か言うて分からへんけど、
はい、
ええやん言うてくるんですよ、
はい、
で、うん、走ろうと思って、
はい、
でもしんどいなって、どれぐらいかかるなって大橋さん聞くのよ、
は
あ、どれぐらいやろ言って、
はい、
そうですね、だいたい9キロぐらいじゃないですかって、そんな近ないからね。
近ないよ。
確かに9キロか、9キロやったらなんとかいけるんちゃうかなって言って、
はい、
ちょっと走ってみようかって言うんですけど、
はい、
そのなんか変なよその家入って、
はい、
なんかすごい天井の低いところになんかその神さん祀ってたり仏壇、はい、あったりするんですよ、
はい、
どっちやねんと思いながら、
はい、
で子供たちもいっぱいいて、なんかこうやってなんかで行って下行ったら広場みたいなのがあって、そこで急にこう足踏みみたいな、
はい、
こうやって、
はい、
こうなんていうんですか、なんていうのあれ、その場、
まあ、
その場でこう、
はい、
走ってる感じになる、
腕を振り、
それを大橋さんと2人でやってて、でぐるぐるぐるぐる周り出すんです、部屋を、
はい、
ぐるぐるぐる、ほんでそこのなんかおっちゃんみたいな人が来て、
はい、
あなんか偉い人来たからあかんわ言って、でそこで目覚める夢やったんですけど、何やろう、なんかなんか高校まで行くっていう理由もわからんし、
うん、
マラソン、まあ、ちょっと太ってる来たからちょっとやらなあかんなと思って、9キロっていう意味もわからんし、
わからないですね、
うん、
そらそうですわ、
はい、
うん、あなんかでも面白いですね、たまたま、まあ、その共時性というわけじゃないですけど、時を同じくして、まあ、たまにねその走るっていうところの話になると、
はいはいはい、
ああ なるほどなってちょっと思っちゃいましたけども、はい、
だからね、なんかひょっとしたら走るかもしれへんなな
かなか大変ですよ。
いやでもほんまね、もう神社とか行ってもその歩く距離とかも結構あったり
あるでしょうね。
で、うん、足筋肉痛になりますもんね。ま
あ、そらそらね、うん、なります。
半分山登りみたいなとこもあるしね。
まあまあまあ確かに確かに、うんうん、まあ、あの鍛えるのは悪いことではないですけど、気をつけないと本当にあの、はい、やっぱりやり始めた時にあの膝とかが痛くなったりするので、うん、腰も痛くなるし、はい、気をつけないといけないというのはありますけれども、
そうですね、
はい、あの健康を促進増進させるために、まあ、よく歩く、
はい、
でまあ、あのちょっと走るというのはいいことじゃないかなと思いますので、うん、まあ、まあまあまずは歩くところからですね、
はいはい、
という感じはしますが、
ぜひぜひ、はい、まあ、ゲームの話から、まあ、走るゲームということでね、
はい、
あの次に行きましょう。
はい、
I'm thinking about you.
来年といえば、
はい、
何ですかね、一大イベントは。
来年といえば、まあ、それは来年と言いましたら、
はい、
オリンピック、
オリンピック、
ゴリンピック、
ゴリンピック、
逸羽真由美、
はい、
というところ
逸羽真由美さんはちゃいますよね。
あ、違いますね、はい、
それが一大イベントですか。
まあ、やっぱりあの2020年と言いましたら、
はいはい、
どうあってもやっぱりあの私の中では東京オリンピックになりますけ ど、はい、
僕はねやっぱり半沢直樹
あ
が一大イベントですね。
それはやっぱりあの第一学府にとっては一大イベントですね、
今も見たいんやけどなかなかないですね。半沢直樹は
なかなかないというのは、
そのレンタルしないと、
レンタルしないと、はい、
あのその動画有料動画サイトとか、
はい、
あのネットフリックスとか、
はい、
Hulu とかところにはないですね。
あ、そうですか、あれは録画されてたんじゃなかったでしたっけ、2013年の放映当時
録画されてた。あ、僕ですか、僕はあのあれじゃあれですよ、あの何回も何回もそのTBS のオンデマンドで、はい、その期間があるんですけど、その間に
10回
ぐらい見たっていうやつでしょ、
はい、
毎日見てたから、
もう10回以上はっておっしゃってたのは、うん、私も覚えておりますけど、
もうあの音楽はもう子守唄になってましたからね僕
なるほど、
うん、
まあまあまあそんなに繰り返し繰り返しご覧になった半沢直樹について、はい、ついに2が
2が出ます。やっと運言ってくれた酒井さんが
ね、
うん、
やっぱりあのすぐにね、2の話が出た時はその自分のその印象がどうしてもあの半沢直樹についてしまうからというところがあったのか、はい、まあ、またあの大河のね、真田丸の話もあったというところで、まあ、いろんな要因があったんでしょうけれども、うん、まあ、7年を経てですよ、
うん、やっとですよ、
ついに2が、
うん、2が出ます。
2になるということは、
はい、
やっぱりあのそのキャスティングのところがね気になるところであります。
気になりますね、
はい、
うん、私気になります
それは違いますよね。
違いますかね。
米沢ほのぶさんの作品ですね。
あれ実写版やったんやったっけな。
やったんじゃなかったんでした。はい、
まあ、全然なんかそんな反響もなかったような感じになってますけど、
なかなか評価されなかったんでしょうね。
お、
評価だけに。
でね、半沢直樹なんですけど、
はい、
ね、やっぱりね、ロスジェネと、
はい、
イカロスやったっけ、
はい、
が後半になるんですか。
はい、そうですね、あのその並びで言うと、
はい、
ロスジェネの逆襲と銀翼のイカロスっていうところで、はい、まあ、私は原作本
を
読んでますので、そのロスジェネの逆襲が先に来て、その次に銀翼のイカロスになるというところだと思うんですけれども、うんうん、まあ、結局ね、前回の半沢直樹のドラマの終わりのところでも、
はい、うん、
その出航を命じられるところで終わったので、その出航先での物語を経て、
はい、
でそれで、まあ、それがあの、ロスジェネの逆襲が出航先での話ですし、うん、銀翼のイカロスは、まあ、出航先から戻っての話になるっていうところですね。
証券会社でしたっけ。
そう、出向先は証券会社です、う
ん、東京なんとか、
そう、
証券、
セントラル証券だから、
あ、セントラル証券、はい、セントラル好きやな、中央好きやな、
というところで、
はい、
そこでの物語を経てというところで、まあ、二部構成になるんでしょうね。だから、まあ、前回も結局あの大阪編と東京編とみたいな感じになってたので、
は
いはい、
うん、
あの構成とかうまくできてるなと思ったんですよね。
そうですよね、あの脚本 を脚色してる人がやっぱりすごいなと思いますわ、
はい、
その、うんうん、結局あれでしょ、前のやつも、
はい、
その嫁さんの花が活躍するシーンをわざと増やしたみたいな、
はいはいはいはい、
とこがあって原作と違うんですよ、
はい、そうですね、うん、奥さんの印象はあまりないですからね、まあ、だから今回、あ、今回でトゥーもね、あのもし、まあ、あの花奥さんが出てくるのであれば、どういうふうにそこで絡めるのかなっていうのはありますね。上戸彩さんが果たして続投されるのかどうかというところで、
は
い、
するでしょうね。
まあやっぱり主要なキャストは変えないでしょうねっていうか、そうなんですよ。
大和田常務とかまだおるんですかね。
まあどうなのかっていうね、大体あの物語って追い落とされてしまう人って次なかなか出にくいじゃないですか、はい、
そうですね、
本来はね、
うん、
ただでもやっぱりあの半沢直樹というドラマに関して言えば香川照之さん演じられたところの大和田常務がすごいあのキャラ立ちしてたので、まあ生かされるのかどうなのかというところがね、
ですね、
気になるところではありますが、
いやでもほんまにね、あの北大路欣也さんもね、
はい、
あのお、まあ、失礼やけどもおられるうちに対応やらんと、
はい、
話おかしになるよ。
まあね、はい、あんなに存在感のある人なかなかいらっしゃらないので、
うん
うん、まあそうですね、頭取役というところで言うと、まあ、銀翼のイカラスでは絶対にあの出演されないといけないので、
うん、
ぜひね、本当にまあお元気なうちにというおかしいですけども、はいはい、演技をね見せていただきたいなと思いますね、
うん、
はい、
誰が出てくるやろな、楽しみやけどね。
そうですね、
今
思えばやっぱりあの濃い面々が、はい、あの半沢直樹のキャストだったと思うので、うまく、まあ、続投していただきたいところもありますし、
うん、
また合わせて、まあ、もちろんね物語があの内容変わるんで、
はい、
新しいキャラも出てくるわけですけれども、
そうそう、それが楽しみやな。
どういうキャストになるのかっていうのがね、楽しみになりますけれども、
はい、
はい、まあ、でも本当にそれは楽しみは楽しみですよね、あの視聴率 40% 超えという、
うん、
化け物ドラマが7年ぶりに帰ってきて、
はい、
そこでどういう風な物語を見せてくれるのかと、
はいはい、
いやまあ TBS とかもやっぱりあのドル箱のコンテンツと思ってると思いますし、
うんうんうん、
やっぱりあの世間も注目して見ると思いますしね、
うん、
あれだけの視聴率を誇った番組の続編が7年経ってもそういう風に制作されるっていうのはやっぱり視聴者も期待してたところあると思いますし、
うん、もちろんですね、
はい、楽しみは楽しみですよ、
楽しみですよ、
はい、そう楽しみ、あのそう言われてみて、あ確かに、まあ、オリンピックだけじゃなくて半沢直樹2もやっぱり楽しみだなと思いました、
もう早やってほしいもん
今から楽しみ、
もう今すぐやみたい、
今から
今撮影してるんでしょうね、
どうなんでしょう、ちょっと早いかもしれません、
ちょっと早いかな、
まあまあまあまあまあまあ、もう2楽しみにしましょうと、
楽しみにしますわ、
はい、
はい、
パピ
終わりの回、
終わりの回、
終わりの回ですよ、もうね、何ですかね、
はい、
この気温、
はい、
過ごしやすいなと思って、このままずっとこのままやったのにと思ってるんですけどね、
今ぐらいのね、
ま
あ、ちょっと暑いも暑いですけど、
外出たら暑い、家の中行ったら涼しい、風が冷たい、
はい、
ちょ
うどいいぐらい本当に、うん、まあ、私の誕生日5月26日ぐらい、その前後はちょっと本当に 暑いなというぐらいだったんですけど、
は
い、またちょっとその暑さがあの抜けて、このまあ収録時点のぐらいの時であればね、
うん、
ちょうどいいぐらいかなと本当に思いますね、
ほんまね、ちょうどいいですわ、
まあ、日本という国は四季があるから、その四季折々のまあ景色ね、
うん、
その感じがいいんですけど、最近はやっぱりなんかあの季節の移り変わりというのが極端になってしまった感があって、
はい、
一番いい時期というのが結構短いなと思うんですけれども、
うん、
まあ、その一番いい時期という意味合いでは今
がすごい
いいっていうね、感じ確かにしますもんね、
まあ、寒いの好きなんですけど、どっちか言ったら、
はい、
でもあんまり寒すぎてもね、
もうやっぱりね、
うん
うん、私は寒いのはやっぱりあのヘビロシだから苦手ですね、
お、冬眠しますか、
そう、冬眠してしまうヘビロシだからというのもおかしいですけど、
やっぱり寒い時期にちょっとね、
はい、
体調をちょっと崩されますもんね、いろいろね、
やっぱりもうそうなりがちですしね、
うん、
ただまあ寒い時はそのさっきもちらっと話した走るということに関してはいいんですけどね、
はい、
ちゃんと長い距離であればね、
うんうんうん、
息あからなくなるので、
はい
はい、夏場にというか暑い時期に練習をちゃんとしておけば、寒くなってくると その暑い時の練習が生きてくるっていうのがあって、うんうんうん、寒いのは苦手ですけど走ることに関して言えば寒い時期はいいなと思うっていうところはあったりしますが、
そうですね、
はい、まあまあともあれ今確かに一番いい感じの気候なので、
はい、
まあ、これがね続いてくれたらいいなっていうのは思うところではありますが、う
ん、はい、
しかしながらやっぱりあの暦重ねるごとに、あ、まあ月が進んでいきますと、
うん、
まあ、6月7月8月と暑さが募っていくわけではございますが、
そうでございますよ、
本当に、まあ、今年もまた暑い夏がやってくるわけです。
果たして来るのかなっていう気もしますけどね。
そうですか、
果たして来るのかなっていう、
ね、あら、それはちょっとなぜそう思われるのかというのは気になりますけれども、
夏、
夏
っていう定義は何をもって夏と、
あ、はい、
言うのだ君はっていう、
難しいこと、はい、観念的なことをおっしゃいましたね。ナトゥ、
ナトゥ、それあの 長島さんですよ。
長島みなさんのね、はい、モノマネをしてる小賀修さんという感じになりますけど、
ね、
はい、
いやほんまでもね、その、はい、日付が春から夏ってみんな思うだけで、
はい、
日付なかったら夏と思わないですよ。
なるほど、
固定概念です、それも。
ああ、まあまあ、はい、確かにね、はい、
カレンダー見てあ夏って思うだけで、
はい、
気温だけでえ夏かなっていう人は多分もう皆無でしょう。
なるほど、うん、なるほど。まあやっぱりあの人間が定めたところのカレンダー暦があるから、うん、そういうふうに意識をするというところは確かに、はい、まああるはあるでしょうね。
あとテレビでね、今日あの夏日っていうふうに言うじゃないですか、はい、このあの今季最大の暑さですみたいな、はい、言うから夏なんで、
まあね、
うん、まあ、言えへんかったら夏なれへん。
そう、周りがそういうふうに生やし立てしまうから、まあその人間の作った尺度によってね、あ、今日は夏日なんだ、
そうそうそうそう、
夏日なんだっていうふうに意識がそっちに向いてしまうというのは確かにあると思います。はい、はい、
だどうやって知るんだって、
知るんだ、
どうやって夏を来たのを知るんだよ、
はい、
画伯って言われたら、
はい、
それはあの虫を見なさいって言います。虫と花を見なさい。
なるほど、自然を見なさいと。
そうですそうです、
はい、すごい最後止まってしまいましたけども、いやいやいや、
もう固定概念捨てていこうっていうね、あの大魔王はそういう企画になってますんで。
なるほど、
固定概念は捨てていきますよ。
あ、なるほど、はい、じゃあまあそんな固定概念をぶち破るような大魔王お年頃なんですけれども、まあ2019年令和元年6月9日配信分も元気にお届けしてこれましたので、
はいはい、
次回7月9日もね、元気にお届けをしたいと思いながら、
はい、
というところで、
はい、
そろそろあの幕を閉めたい、下ろしていきたいと思うんですけれども、
はいはいはい、
何かあのお話ししたいことあります？あと
何でしょう、6月23日桶谷さんがライブするんでしょ、
はい、あ、そうですか、あの私もちょっとそこのところ、
もうほぼ1年ぶりに、はい、大塚レサマースタジオで、
あ、なるほど、
あの過去のなんか、
はい、
総集編みたいな感じでやられるっていうことで。
なるほど、
なかなか行けないですけど、
なかなか行けないですよ、はい、なかなかね足を運ぶことがというところもありますが、うんうん、東京でありますとね、
はい、
まあまあまあまあまあいろいろ、まあ、そういう催し物もね、夏場、
はい、夏場ね、
はい、増えていくのかな、
増えていくでしょう
というところですかね、
多分
多分、おそらく
大魔王を生配信いつするんですか。あの100万人ぐらいからあのレター来てますよ。あれ、あの手紙の、あの手紙じゃない、あのメールのとこ壊れてるから変えなあかんね、あれね。今頃かって言
う
て、
そう、あのサイトを作ってくださってるのは、あの第一画伯なので、
はい、
あそこの修正は私手出しできないところなので、
ちょっと変えなあかんね、
はいはい、あのずっとが、ね、イメージも変わらないままになってるので、
はいはいはい、
そこはもうデザイン的なところおよびあのサイトの機能的なところは大変恐縮ですけど、
そうですね、大魔王ポータルサイトも作りたいもんね。大魔王ポータルサイト、
まあまあまあまあまあ、まあ、
そこからあの競馬車人気も飛べるように、
あ、まあそうですね、まあそのポータルサイトという意味合いではそこにね、動画埋め込みとかあるいは YouTube へのリンクというところ
そうですね、
いいかもしれませんし、
うん、
まあまあそれは、まあなんかやることという意味合いではコンテンツ広がりますねという感じはしますね、
もう今もあのなかなか作りやすい世の中ですからね、ホームページとかも
ね、
やってみたらいいねんけど、もう解くとなくても、オンライン上でねやって、あのシーサーさんなんかもやってくれるし、
確かにそうですね、
うん、
はい、うん、 まあまあまあまあ、なんかいろいろやることなすこと、はい、生きてたらありますけれども、まあ、今月も元気にお届けしてまいりました。
はい、
はい、また来月も元気にお届けをしたいなと思いますが、
はい、
はい、まあ暑さが、
暑さ、うん、なんちょっと気をつけましょうよ、
気をつけましょうというところで、それを私からの最後の挨拶といたしまして、皆様どうぞお元気で、また来月も元気に声を届けたいと思います。
上等だ。
Good night。 ありがとう。
Good night。